続きまして、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は安倍校長先生に代わりまして、戦国司会でお届けします。今日のテーマは、オープニングでも話がありました、東日本大震災から丸7年目を迎えてということで、参加者の皆さんにお話ししていってもらいたいと思います。ではまず最初に自己紹介からお願いします。
はい、はい、オープニングで登場しました茅野史郎です。二豚に在住です。
はい、二豚に在住の本田純です。よろしくお願いします。
ニオイ本村から来ました木村文雄です。
本庄から来ています貝沢博子です。よろしくお願いします。
はい、では進行の方は静内から来ております戦国です。よろしくお願いします。では、ちょっと皆さんそれぞれに思いとかあと関係のある事項とかあるかなと思いますので、簡単にちょっとお話ししていってもらおうかと思います。じゃあ史郎さんから。
はい、実はですね、私の妻の出身地が富岡町というところなんです。
福島県ですね。
福島県富岡町、富岡っていうのは群馬県にもあるそうですけどね、製紙工場のあるところ、糸のね、その富岡町というところは実はその直接津波ではですね、駅とかそういうものはちょっと被害を受けたんですけども、その後のその原子力発電所の暴走によって放射能汚染になりましたよね、その結果どうなったかというと、家はもう取り壊さなきゃいけない、ということになって、現在は私のところへ義理のお母さんですけども身を寄せているんですよ。だから本当気の毒なんですよね。もう年も80も超えてて、悠々自適な生活をしてたはずなのに、地震っていうのは天災だからやむを得ないけども、人間が作ったそのものによってね、ひどいその影響を受けたなということをちょっと憤っているとこですね、私はね。
震災でいろんな人の人生が大きく変わったところだと思うんですけど、私もいろいろ変わって、関東から北海道に来て、でその中で、アイヌ民族の方の考え方っていうのを、知れば知るほどですね、もっと早くにこういう考え方が普通にいろんなところで、国を進めている中だったり、会社の考え方とかこういろんなものが影響を受けたら、こういう結果というかこういう日本の進みっていうのはまた違った方向があったのかなとか、原発の問題だけじゃないんじゃないかなっていうのもなんか思えてきて、そもそも何を追い求めていたんだろうって、そういった時になんかこうアイヌ文化と日本文化のこう考え方だったり歴史的なものを自分なりにこう考えていったときに、その別れ方っていうのが随分遡っていくところを感じて、あれなんかこの戦国時代人を殺し合ってる日本の日本人同士何やってたんだろうとか、なんかこう命の考え方だとか、そのなんかそういったところまでなんかこう入ってきて、なんかその北海道アイヌの人たちが昔から住んでるところに泊まりの原発があったり、幌延の、今実験的なことをやってたりとか、すごく感慨深いこともまた感じたりして、もうなんか思う、話してることは山ほどあるんですけど、ちょっと、いろいろあります。
はい、ありがとうございます。いや、あの直後っていうのはすごくこうみんなのこう価値観みたいなのが大きく変わったみたいなことを言われて、で例えばテレビでねパッとつけたら大きな津波がガーッと来て、目の前で本当になすすべもなくたくさんの人がこう亡くなっていくのが見えちゃったりとかしたり、あと作り上げてきたものが一気に奪われたりとかっていうことで大きく変わったなっていう感じもあったんですけど、なんか7年経ってみて結局また元に戻ってきちゃってるかなみたいなところもあったりしますよね。皆さんどうですか。
なんか今本田君の話聞いててあとやりづらいんですけどもね。今朝も福島の問題がこう新聞に出ているのを読んでね、今もまだその身内のが戻ってこないっていうことが記事に書かれてて、遺骨のかけらでもいいから戻ってきてもらいたいっていう、すごいその切ない思いがその記事に乗っかっててね、 やーと思いながらため息つきながら新聞を読んで今日このラジオに参加したところでした。あれ今優子さんの質問により答えてないんです
よ、ね、まあ、もし、うん、本田さん関連とかでねその、うん、なんか物の見方とか考え方とかね、うん、あの地震を境目に地震だけじゃないですねその災害を境目に何かこう変わったこととかあったりしますか？あと周りから感じること
俺自身ですか？
自分でもいいしあと周りの社会の、
うん、そうですね一番顕著に感じるのは本田君だよね。それを感じて北海道に来てくれて、それで俺たちの仲間になってね、素晴らしい、仲間が来てくれたなって、本当にウェルカム、ありがとうございます。
ひろこさんいかがですか？
やっぱり せっかくじゃない、原発の事故が起こった日本で、だからこそっていう。のがあるはずなのに、また再稼働とかやろうとしている。うん、昔子供の頃日本は先進国だと思っていたのに、なんて遅れた国になってしまったっていう、もう情けない気持ちがすごく強く感じます。
一気に原発止める方向で動いていくかなっていうところ感じましたよね、あの時はね、動きとして。
知られない状況が。
そうですよね、世界もそういう動きを、なんかあれきっかけで動いたことがあるのに、
ひどいよ日本、
うん、日本はね、なかなかそういうふうに言ってない今がまだある、ね、
それが信じられないですよね。
そうですよね。そして、ね、まだお家に戻れないところ、いや本当に戻って大丈夫なのかなって帰還
困
難区域の解除とかも今進められているんですけどね、何事もなかったかのように戻すみたいな。
そうそう、まあ、一番問題なのはね、例えば第一原子力発電所のすぐ近くっていうのは大熊町っていうところなんですよ。でもそこなんか帰れないんだよね、全然ね。だから本当そこの人たちはもう気の毒だし、自分たちに非があるわけじゃないしね。国家政策によって作られたそういう原子力発電所がね、まあ人間が作るもんだからね、やっぱり絶対ということはありえないんだろうけども、まあ、地震ということをきっかけとしてそういうことになったのはやっぱり政府にも責任は私あると思うんだよね。だから東京電力だけ攻めてもいいというわけじゃなくて、それを許可した日本政府もね、やっぱりちゃんと考えてドイツのようにもう全部原発やめるとかね、そういうことでもやってくれれば、多分被災した人たちもね、その少しは理解を示すと思うんだよ。
それは当たり前のことですよね。
まあ、もちろんね、津波によって家や生命を奪われた人もいます。まあ、その他にそういう二次的に起こった人災ですよね。
まあ、そうですね。
人災ですよね。
だからまあ二通りあると思うんですよ。地震という天災、そして原子力発電所の暴走という人災ね。この二つをどうやってその被災した人を受け止めなきゃいけないのかって、これは我々ちょっと分かんないですよね。でも7年経ったけど本当どれだけ変わったかっていうのはちょっと私も今一時分からない。
そうですよね、なんか結局オリンピックも持ってきちゃったからそっちに建築の方もね力かかってとか、
そうそう
そう、
違いますよね。
やっぱ問題はね、やっぱりこの地球でね、限りのない資源があるわけですから、太陽だとかね、やっぱりこれをやっぱり優先して使うことを考えるべきだなって、
そんな
自然エネルギー、豊富なエネルギーを使うことを考えなきゃならないなと思いますね。
いや、なんか先ほどの文雄さんのコラムにもあったけど、過去を変えることはもうできないので、そこからこう何を学んでいくかとか、これから未来をどう作っていくかっていうことが大事なのかなと思うんですけど、文雄さんの方からね、自然エネルギーという話が今出てきましたけれど、まあ、今後その政策の部分であるとか、もっと住んでらした方へのこう手当てとかっていう部分とか、あと、まあ、防災についての、ね、考え方なんかについて、こうこれからについて何かお話ですか？
そうですね、私は一つ思うところあるんだけど、大川小学校っていう小学校があって、子どもたちはもう避難しなきゃいけない、山に逃げよう逃げようって言ってるのに、校長だか教頭がね、校庭に30分も40分も待たして、その結果波にさらわれてるわけですよ。でその波にさらわれたけど生き残った教員もいるし、何人かの生き残った児童もいるわけですよ。あれをね見た時、本当 と、なんていうんだ、子どもたちもかわいそうだし、生き残った先生もね、うん、もういたたまれないと思うんだよね、うん、だからあれもね、本当、防災ということを考えれば、やっぱり天然光だっけ、
はい、
あの命を守るためには、もう一人一人、自分の判断で逃げなさいっていうことを防災教育されてたんだよね、
うん、
だけど学校の場でそれが実施できなかったらすごい悔やまれる、
うんうん、そうですね、
それだけ本当すごい思う、うん、あれはね、
あのあそこの学校の跡地に震災後行ったんですけれども、うん、あの学校の場所に立つと川見えないんですよね、うん、だから、
あ
のこう堤防みたいになってて、うんうん、まあ、すぐ近くにあるんですよ、うん、あるのはわかるけど見えないんですよね、うん、だからそのあっと思った時にはこう回って水が回ってきていてっていう話もそうだし、なんか本当にね、学校としてどう動くのがベストかとかっていう話を考えると、いや本当なんか切ないなというか、その時の対処が吉と出るか凶と出るかっていうところでね、
本当もう少し早くね対応していればきっと助かった命だったんじゃないかなと、私あれは本当悔やまれるなと思いますわ。
いや本当あの後津波天然光ね、うん、あの釜石で学習されていたことが全国でもすごく共有されて、
う
ん、はい、それぞれに逃げ、うん、ちゃんと逃げるためにはその前にちゃんと信頼関係を築いてて、うん、誰はどこに逃げるってお互いに分かって安心してるから、じゃあ自分は自分で逃げようみたいな、そういうのがあの学校でもね各地で行われたりとか、各地域で取り組まれたらいいなっていうふうに思います。なんか十分話足りてないところもあると思いますが、はい、今日時間となってしまいましたので、これで今日のワイワイガヤガヤのコーナーを終わりたいと思います。